こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。モテる男の雰囲気イケメンの条件は、恋愛アドバイザー S による、男性の恋愛初心者を主な読者として想定した短い実用系の恋愛ガイドである。題名が示す中心課題は、容姿そのものの優劣ではなく、女性から好意的に受け取られやすい雰囲気を、心理学的な視点から理解することにある。副題には、女性に選ばれる3つの心理術とあり、出会いから交際、さらに彼女作りや結婚を視野に入れた関係まで、対人印象と恋愛上の選択を扱う入門書として位置づけられる。Amazon 上の書誌情報から確認できる範囲では、専門研究を網羅する学術書ではなく、恋愛相談の文脈で使える考え方を簡潔に提示する電子書籍である。したがって本書を読む際は、普遍的な処方箋として受け取るのではなく、自分の振る舞い、相手への配慮、関係の築き方を点検するための実践的な補助線として捉えるのが妥当である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、雰囲気イケメンを外見の代替ではなく総合的な対人印象として捉える。本書の題名で言う雰囲気イケメンは、単に服装を整えることや、整った顔立ちの人を真似ることとは区別して考える必要がある。恋愛場面で人が受け取る印象は清潔感、姿勢、表情、視線、声の出し方、会話中の落ち着き、相手を尊重する態度などが重なって形成される。こうした要素は外見そのものよりも、相手がこの人と一緒にいて不安が少ないか、自分を雑に扱わなさそうかを判断する材料になりやすい。本書が条件という言葉を用いる意義は、魅力を生まれつきの資質だけに還元せず、日常の振る舞いとして見直せる対象に置き直す点にある。ただし、雰囲気作りを演技や駆け引きと同一視すると、会話の不自然さや過度な自己演出につながる。持続する印象には、身だしなみと態度、言葉と行動の一致が欠かせない。相手を獲得するための表面的な技法ではなく、自他への扱い方が可視化されたものとして、雰囲気を理解することが題名の問題設定に即した読み方となる。次に、女性に選ばれるという表現を相互選択と信頼形成の問題として読み替える。副題の女性に選ばれるは、恋愛を一方が他方を攻略する競技として扱う言葉に見えるかもしれない。しかし健全な交際や結婚を視野に入れるなら、実際に問われるのは一方的な説得力ではなく、双方が安心して選択できる関係を作れるかである。女性が相手を判断する際には、初対面の魅力だけでなく、約束を守るか、話を遮らないか、嫌がる意思表示を尊重するか、感情が不安定な時に攻撃的にならないかといった行動の蓄積が重要になる。男性側もまた相手の反応を正確に受け取り、自分に合う関係かを判断する主体である。本書の恋愛戦略という枠組みは、相手の意思を操作するためではなく、好意がある場合に誤解や不信を増やさず、自分の魅力と意図を伝えるために用いるのが望ましい。断られた際に執着や圧力へ移行しないことも対人心理の基本である。選ばれることを目標に据えながらも、同意境界線、対等性を外さないことが長続きする恋愛への現実的な条件となる。さらに、3つの心理術という簡潔な構成を行動を見直すための入り口として使う。本書は副題で3つの心理術を掲げており、恋愛経験が多くない読者にも複雑な対人関係を少数の観点から整理して考えさせる構成だと理解できる。恋愛の悩みは容姿への劣等感、何を話せばよいかという不安、好意の伝え方、交際後の距離感など複数の問題が混ざりやすい。そこで心理的な観点を絞ることには、漠然とモテたいと考える状態から具体的に改善できる行動を見つける利点がある。一方で、書誌情報からは3つの技法の個別内容までは確認できないため、特定の心理効果や手順を本書の主張として断定することはできない。読者が実践書を使う際には、各助言について相手の尊厳を損なわないか、自分の性格に無理がないか、短期的な反応だけでなく、関係の質を高めるかを確かめる必要がある。心理学の語彙は便利だが、相手の感情を完全に予測制御できるという意味ではない。少数の原則を暗記するより反応を観察し、必要に応じて修正する姿勢の方が、入門者にとって実用的である。そして彼女作りから結婚までを同列にせず、関係段階ごとに必要な態度を考える。題名には彼女、結婚という語が併記されている。これは本書が、単発の出会いの印象だけでなく、交際相手として選ばれることや、将来の関係にも関心を置くことを示す。しかし、初対面で好印象を持たれることと、生活を共有できる相手として信頼されることは同じ基準ではない。出会いの段階では清潔感、会話のしやすさ、相手への関心の示し方が目立つ。交際に進めば連絡頻度や時間の使い方に関するすり合わせ、意見の違いへの対応、相互の境界線の尊重が重要になる。 結婚を考える段階では金銭感覚、生活習慣、家事やケアの分担、家族観、将来設計について話し合う力が不可欠である。雰囲気の価値はこうした現実的な課題を避けずに扱える安定感へつながる場合にこそ高い。本書を恋愛の入り口として読む読者は魅力的に見せる技術を目的化せず、関係が深まるほど誠実な対話と責任ある行動が必要になることを押さえておきたい。最後に、恋愛相談役としての入門書を自分の課題を具体化するチェックリストにする。恋愛相談役を掲げるシリーズの一冊として本書の役割は、読者が抱えるなぜうまくいかないのかという曖昧な悩みに考える足場を与えることにあるだろう。とりわけ初心者は拒絶への恐れから会話を避けたり、逆に成果を急いで相手の反応を見落としたりしやすい。こうした時に有効なのは、人格全体を否定するのではなく、改善可能な行動へ悩みを分解することである。例えば、身だしなみは相手への配慮になっているか、会話は自分の話だけで終わっていないか、好意を示した後に返答を待てているか、断りや消極的な反応を尊重できているか、といった問いで振り返れる。本書のような簡潔な恋愛本は、個別事情を詳細に診断するものではないため、助言を機械的に適用する限界もある。それでも、実行、観察、振り返りという小さな循環を作るきっかけにはなり得る。恋愛を自己価値の証明にしないこと、相手を独立した意思を持つ存在として扱うことを土台にすれば、相談的な助言はより安全で現実的な形で活用できる。結論として、本書は恋愛経験が少ない男性、外見への自信不足を理由に出会いをためらっている人、初対面での印象や会話の振る舞いを整理したい人に向く入門的な一冊である。特に雰囲気イケメンという身近な表現を入り口に、魅力を顔立ちだけで決まるものとみなさず、清潔感、落ち着き、対話、相手への敬意といった調整可能な要素へ目を向けさせる点に実用性がある。恋愛指南書には刺激的な駆け引きや即効性を強調するものも多い。その中で本書は、題名から確認できる限り女性に選ばれる印象と心理を、初心者向けの簡潔な枠組みで扱おうとしている点が特徴である。ただし、心理術を万能の攻略法として受け取るべきではない。良い反応を引き出すことと、相手の意思を尊重して信頼を築くことは別問題であり、後者を優先して初めて交際や結婚に耐える関係になる。本書は専門的な恋愛心理学を体系的に学ぶ本というより、自分の言動を点検し、実際の対人場面で改善点を探すための出発点として読むと価値が高い。得られる利益は、魅力の演出だけでなく、拒絶を含む相手の反応を落ち着いて受け止め、より対等な関係を選ぶ視点にある。ご支援いただける場合は恋愛アドバイザー S、 ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。